けども、皆さんお変わりないでしょうか。どうぞ体調を壊さないようにですね、ケアしてください。またそのために祈ってください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き五章を開いてください。今日は代表して別府正弘兄弟に読んでいただきます。じゃあ別府正弘兄弟、最初に五章の11節だけ読んでください。
そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちに非常な恐れが生じた。
はい、そうですね、ゆっくり読んでくださいね、はい、使徒の働き公開説教17回目。前回は5章1節から11節のアナニアとサッピラから語りました。アナニアとサッピラ夫婦は共謀して土地の代金をごまかし、人たちのところへ持ってきましたが、聖霊によって示されたペテロの言葉により、二人はその場で倒れ、息絶えてしまいました。そのことによって、教会全体は神に対する非常な聖なる恐れが生じました。兄弟姉妹、イエス・キリスト様に従っていく、ね、弟子の生活、信仰生活というのは捨てていく生活です。一箇所聖書を開きましょう。テトスの手紙というのを書いています。テトスへの手紙2章を開いてください。聖書の後ろの方です。では別府兄弟、テトス2章の11から13まで読んでください。
というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不敬虔とこの世の欲を捨て、この時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、あり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教えさせたからです。
はい兄弟姉妹、今私たちの前に永遠の救いという神様からの最高のプレゼントが、イエス・キリストを信じるだけで誰にでもただでですね、提供されています。これを恵みと言います。恵みというのは受けるに値しないものが、ね、得られる部分を得られることを恵みというのです。エペソ2章8節には、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですとあります。救いは神様からの一方的な恵みです。それを受け取る方法は、ここに2つのものを捨てなさいと記されています。それは第一に、私たちがここに不敬虔とありますけれども、神を信じない、神に従わない、つまり自分中心の生き方を捨てること。で、二つ目にですね、この世の欲とあります。リビングバイブル訳では罪にまみれた快楽とありますが、第一ヨハネ2章16節では、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは天の父なる神様から出たものではありませんね、この世から出たものですとあり、ね、それらを捨てて、この時代罪の世の中にあって慎み深く、これは自制する心を持つ、誘惑に対して自制する、行き過ぎたことをしないということ、正しいというのは神様の基準にですね、従うということ、敬虔に神を敬う信仰深い生き方を生活しですね、救い主である13節、祝福された望み、すなわち大いなる神である、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れ、これはイエスキリスト様が天から再びこの地上に来てくださる再臨のこと、そして再臨の第一段階である、兄弟姉妹皆さんが一挙に天に上げられる、 謙虚のことを待ち望むようになることですとあります。兄弟姉妹、クリスチャン生活というのは捨てていく生活です。この捨てることが結局あなたが得ることにつながっていくわけです。皆さんが自分にまとわりつく罪や自分中心の生き方を捨てれば捨てるほど、あなたは神様の愛と聖霊に満たされます。神様は皆さんが捨てた分だけ、その余白の部分ですねを聖霊で満たしてくださいます。ですからキリストの弟子の生活とは、ね、あなたが捨てていく生活、その余白の部分を、捨てた余りの部分をですね、神様が満たしてくださる、ね、それは神様の働きです。ですから私たちが考えることは、何を自分から捨てていくかということをどうぞ考えてください。使徒の働き5章に戻ります。教会は聖なる神の民の群れ、教会にで、ね、罪をとどめて放っておいてはいけません。でそのことはコリント人への第一の手紙5章の11節からこのように記されています。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事もしては食事をしてもいけないということです。外部の人たちは外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさいと、こうあります。指導者ペテロと聖霊様の助けによって、教会の中からアナニアとサッピラは取り除かれました。そのことによって教会はさらに清く力強いものとなりました。今日は使徒の働き5章の12節からですが、じゃあ別教で12節を読んでください。
また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。
人たちの手によって多くの印と不思議な技、つまり奇跡が人々の間で行われました。でこのことは、この少し前の同じ人の働き4章の29から30では別居で読んでください。
主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。
御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてくださいと、彼らはこのように祈り、神様はその祈りに応えてくださいました。皆は一つになってソロモンの牢にいた。ソロモンの牢とは、ソロモン王が作った神殿の廊下の一部を、ね、改築して広げた場所。聖書の中でこの場所は3度出てきます。はい、じゃあ5章の13から14読んでください。
他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか、主を信じる者は男も女もますます増えていった。
はい、他の人々、この人たちが誰であるか、まあ、大変分かりにくいのですが、いくつかの解釈があり、第一、ユダヤ人の指導者であるということ。2番目、キリストを信じるに至らなかったユダヤ人たち。 まあ、こちらの解釈の方が正しいように思います。彼らは弟子たちと交わることはありませんでしたが、でこの交わるという言葉のですね、原文の意味はのり付けにされるということです。つまり初代教会の弟子たちの交わりは単なるですね、交流ではなくのり付けされたように一体となっていたということです。もう一つになってですね、のりで付けられていたと、まあ、そういう表現になっていますキリストの弟子たちの信仰と行いと神の御業を見て弟子たちを彼らは尊敬していました。その一方で主イエスキリストを信じる者は男も女もますます増えていきました。はい、15、16読んでください。
ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその陰でも誰かにかかるようにすることになった。またエルサレムの付近の町々から大勢の人々が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。
はい、15、16節には人たちによって行われた印と不思議な技が具体的に記されていますが、15節、人々は病人を大通りに運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、これはペテロが通るかもしれない場所に病人を寝かせ、まあ、ペテロが通りかかる時には手をですね、手で触れられて祈ってもらえなくても、せめてペテロの影でもですね、誰かにかかるようにするほどだったと、まあ、影がですね、通っただけで癒されたと、まあ、そういう奇跡ですね。このペテロの影のですね、見業は少し後のパウロのことによっても記されています。パウロによってもなされました。でここに何か挟んで、少し後の同じ人のあたり19章の11、12を読んでください。
神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていった。
神はパウロの手によっても驚くべき奇跡を行われました。パウロの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていった、とこのようにあります私はアメリカからの宣教師によってイエス・キリストの信仰に導かれましたが、このようなことをですね、教えてもらいしておりました。病気で入院している人がいる、また遠くにですね、いて問題を抱えている人がいる。でそんな時、ね、ハンカチを出して、ハンカチを広げ、ハンカチの上にみんなで手を置いて、癒しのために、問題の解決のために、心を一つにして祈りました。でそのハンカチを誰かに託してですね、また送って、病人のですね、病気の人の患部に当ててですね、またその問題の解決のために祈ると、ハンカチが媒介となって神様へのですね、祈りが先方に届くと、まあ、そのようなことをしていました。これはパウロの手拭いですね、に習ったものです。イエス様はある時にこう言われました。はい、ヨハネの福音書14章を開いてください。11、12です。では別表題を読みます。ごめんなさい、14章の12節です。12節だけ読んでください。
まことにまことにあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。
まことにまことに、これがですね、原文ではアーメン、アーメンということです。いや、アーメンというのは誠にしかりという意味。あなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行う。 またそれよりもさらに大きな技を行います。私がですね、父のもとに行くからです。イエス様はこの地上におられた時ですね、激しい悪魔との戦い、またユダヤ人たちや指導者たちの攻撃、また不信仰な弟子たちの訓練がありましたね。それらの戦いがありました。しかし十字架の死と復活によって悪魔サタンの脳天をもう完全に打ち砕かれ、天に上げられ栄光をお受けになり、ね、父なる神様の御座の右、すべての権威の頂点に立たれ、ね、御座からこの地上の私たちにもう一人の助け主、聖霊様を使わせてくださいました。聖霊様はイエス・キリストと同質の人格を持った全能の神様です。弟子たちは聖霊様と共に働き、聖霊様は弟子たちの手によって驚くべき奇跡と技を次々と行われました。私のする技を行い、もっと大きな技を行います。すべての権威の頂点に立っておられますイエス様が弟子たちのですね、バックアップをしてくださいました。使徒の働き5章16節、またエルサレムの付近の町々から大勢の人や病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、一人残らず、ね、全員が癒されたとあります。まあ、日本ではこのような奇跡はあまり見られませんけれどもですね、特にまあ開発途上国アフリカ、また中国や東欧などで今日このようなですね、本当にですね、素晴らしい技が次々と起こり、イエス様を信じ神の国に入る民が起こされています。今世界中からですね、天国の民が集められています。よくですね、まあ、いろんなテーマパークが開園すると、そこにいろんな人が集まってきて、何年か経つとですね、はい、あなたは入園者100万目の人です、100万人目の人ですと、そういうのがあります。天国も似たようなことで、今天国に集める人が集められています。そして、はい、ここまででですね、天国の旅が終わりといった時にですね、イエス様が天から降りてこられる。今天国に入る民をですね、世界中から神様を集めておられます。ですから皆さんは漏れなく、皆さんの家族も漏れなく入れるようにですね、まだ余裕がありますからですね、入れるようにしてください。マルコ福音書16章の16節から18節、私だけお読みいたします。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名イエス・キリストの名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。これはイエス様の大宣教命令です。やがて日本にもこのような神様の著しい御業が起こるようにと心から願っています。その時のために皆さんは今イエス様の弟子としての訓練を受けているのです、ね。はい、ペテロを見てみましょう。使徒の働き4章です。13節列挙で読んでください。使徒の働き4章13節、
彼はペテロとヨハネとの大胆さを見、 また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスのもとにいたのだということが分かってきた。
二人がイエスと共にいた、ね、共にいたのだということが分かってきた。ペトロは本名を、ね、シモンといい、ガリラヤ湖で魚を通る漁師でした。学校にも行ったことがありません。ここに無学な普通の人とありますが、原文の意味は文盲です。読み書きができない人ですね。ですからここにいる皆さんはペテロよりも人間的にはよほど優秀な人です、ね、皆さんはペテロより優秀です。そのシモンをイエス様は選ばれました。第一コリント1章の27、28にはこう書いてあります。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足りない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。神様はあえてこの世の取りに足りないもの、無に等しいものを選ばれたと書いてあります。まあ間もなくいろんな就職戦線が始まるんでしょうけども、企業は優秀な人を取りたいと思います、ね、だから選抜の試験をするわけです。しかし神様は無能なものを選ばれたとここには書いてあるわけです。取るに足りない人の方を選ばれたと書いてあるわけです。なぜでしょうか、ね、その典型がペテロなのです。イエス様はシモンと3年半共に生活し、いろんなところに連れて行き訓練をなさいました、ね、そしてシモンにですね、ペテロで、これは岩という意味です。新しい名前を付けられました。ペテロはですね、自分のセルフイメージ、自分に対する考え方が変わりましたです、ね、弱いシモンが強いペテロ、岩にですね、変えられました。皆さんがイエス・キリストを救い主と信じたとき、皆さんは自分自身のセルフイメージですね、自分は一体何者か、自分に価値があるのか、セルフイメージが大きく変わりますですね。それはガラテヤ書3章26節には、あなた方はキリストイエスを信じる信仰によって神の子供ですと書いてあります。皆さんはまずですね、第一のセルフイメージの変化は、私は神様の子供ですということです。皆さんはイエス様を信じた時ですね、セルフイメージが変わったでしょうか。私という人間は何者かということが変わったでしょうか。聖書はですね、あなたという人間をどのように見てるでしょうかですね。皆さんは神の子ですと書いてあります。つまり十字架というものを通して神様が皆さんをご覧になるとき、皆さんはイエス・キリストと同じ姿なんです。神様は私たちをどう見ておられるでしょうか。イエス・キリストのように見ておられるわけです。私はいつかですね、信仰に入って間もなく、一体神様は私をどう見ていらっしゃるんだろうか疑問がありました。不完全な弱いですね、私をどう見ておられるんだろうかって疑問があって、信仰の先輩にそのことを尋ねました。神様は私をどう見ておられるんですかと。でその時にその先輩は答えてくださいました。イエス・キリストのように見ておられます。そこで私のセルフイメージが大きく変わりました。神様の目から見れば、私は神の子、イエス・キリストのように見られているんです。皆さんもそうです、ね、皆さんはこの宇宙、天地をお作りになった全能の神様の子供です。神様があなたのお父さんです。そしてイザヤ書43章4節、有名な御言葉、私の目には、神様の目には、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。価値のなかったペテロでさえですね、 この世的には、まあ、魚を取るということはできましたけど、人間的に本当に、ね、彼は取りに足りないものだったかもしれませんけど、あなたは宝石のように価値があると神様はですね、見てくださるのです。同じように私たちにも見てくださいます、ね、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様の目には皆さんは高価で尊い存在。イエス・キリストを信じたとき、私たちは自分というものを見る目、つまりセルフイメージが変わります、ね、ペテロは多くの失敗もしましたが、その都度自分は空っぽになっていきました、ね、今日のテーマ、説教のテーマは皆さんが空っぽになるということが今日の説教のテーマです。つまり信仰生活というのは捨てていく生活だからです。皆さんが空っぽになれば空っぽになるだけ、その余白部分を神様の愛と聖霊で満たされるわけです。だから自分が死ねば、空っぽになればなるほどですね、あなたは神様の愛を知り、神様の働きができるということです。クリスチャン生活は何かを得ていく生活ではありません。何ですね、捨てていく生活です。私たちのすることは捨てていくことなのです。あなたが空っぽになればなるほど、神の聖霊は皆さんをですね、支配してくださいます。これが弟子の生き方、イエス様中心です。ペテロも多くの失敗しましたけど、そのたんびに悔い改めてイエス様に自分自身を明け渡していきました。そのペテロを神様は愛して、イエス様を愛して用いてくださいました。5章に戻りますが、5章の初め、アナニアとサッピラのですね、聖霊を欺く行為によって教会はダメージを受けましたが、その悪を取り除くことにより教会はですね、ますます強くなり力を増しました。では一箇所聖書を開きます。有名な御言葉です。ローマ人より手紙8章を開いてください。28節です。もう暗唱している人もいらっしゃるでしょう。では別府兄弟、ローマ書8章28節を読んでください。兄弟が読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
はい、では聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。皆さん、この御言葉にアーメンですか？
アーメン。
アーメン、弱いですね。では皆さんに何か悪いことが起こったとき、皆さんはどういう反応をしますか？あちゃーと言いますか？でもこのことはプラス益に変わるんだからですね、感謝しますかですね。はい、一つのですね、日本のことわざにも雨降って地固まるという言葉がありますが、あってほしくない、起きてはいけないことが起こったとしても、皆さんの人生でマイナスが起きたとしても、神様はそのことをプラスに、むしろそのことが起こってかえってよかったと、そのようにしてくださいますというのがこの聖書の御言葉だから、皆さんのところに悪いことが起これば起こるほど皆さんは良くなっていくわけですよ。マイナスはチャンスですですね。マイナスはチャンスなんです、神様はね。まあ一つの証です。あるところにですね、一人の殿様がいましたが、この殿様は非常に短気、気が短くてですね、家来が何か悪い失敗をしでかすと、ピクピクピクッとこうですね、目のあたりが動いて、打ち首とかですね、と言ってですね、もう本当に短気の王様で、殿様でした。もうそれゆえ家来はいつもですね、もう殿様の顔を伺いながら、もうビクビクビクビクしていました。 しかしその殿様にも一年のうちある時期だけは穏やかになる時がありました。それは梅の花が咲く季節で、梅の花を見ると殿様はとても機嫌が良くなりました。まあだからではありませんが、今日の週報には梅の花をですね書いています。それで家来たちはなんとか梅の花を一年中殿様に見せることはできないものかと相談し、まあ、一つのアイデアを思いつきました。それはその地域ですね、第一の東西一の画家を絵師を招いて梅の花を描いてもらい、殿様のですね部屋に飾ろうというものでした。そうすれば殿様はいつも梅の花を見て機嫌が良くなるだろうと、そういうふうに考えたのですそれでその国第一のですね画家を招いて白い紙と絵の具を用意し、いざ梅の花を描こうとすると、どこからともなく一匹の猫が現れて絵の具に足をつけて白い紙の上をペタペタペタと歩いていきましたね。家来たちはあーと言うと、その絵師は何も慌てることなく八百屋筆を取って絵の具を梅の絵を描き始め、なんとですね、猫の足跡が美しい梅の花や節となって、猫の足跡が消されて梅の花となり、立派な梅の絵が完成しました。まあ、ちょうど梅の花のようなですね、あの格好してますね。まあ、そういうお話です。どんなマイナスもプラスに変わります。過去において皆さんの人生にこの猫のようにですね、誰か踏み込んであなたの人生や心を傷つけダメージを与えた人がいるかもしれません。あなたの心に入ってきた人がいるかもしれません。しかし宇宙の最高の絵師であられる神様は、絵師が猫の足跡を美しい梅の花に変えたように、あなたの心の傷を起こったマイナスのこともより美しいですね、そのことが起こったゆえに変えてあなたの人生をより輝く作品としてくださるのです。神様はそのようなお方です。神を愛する者、誰のことでしょう？皆さんです。ですね。すなわち神のご計画に従って召された人々、皆さんです。のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。どうぞ皆さんは神様の前にですね、自分を空っぽにしてください。そうすると、神の言葉と聖霊があなたの中に入ってくるのです。あなたは神様のイメージですねによって生きることができ、神の言葉があなたのですね生活の基準になることができるのです、ね、あなたが空っぽになればなる分だけ、その余白分だけ神様は聖霊様により神様の愛を注いであなたの人生にですね奇跡を起こしてくださいますね。ペテロの人生もですね彼は試練に遭いましたけども、その中で空っぽになり主の器となりました。全く無学な人が、文盲の人が神様に用いられたのです。誰でもですね、自分を空っぽにすれば神様は用いてくださいます。でこれが今日の、ね、説教のテーマです。では目を閉じてお祈りいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください今日いくつかのことも語りましたけれども、許礼します。今日の説教の中心はですね、あなたが空っぽになっていくということですクリスチャン生活、弟子の生活はですね、何かを得ていく生活ではありません。捨てていく生活です。あなたが捨てれば捨てるほど、その余白を神様の愛と聖霊は、ね、満たしてくださいます。 そして神様はあなたご自身、あなたという器を通して神様の技をなさる。これが今日のメッセージです。どうぞ覚えてください。では今日の